教会は、宗教的な施設ではなくイエス様の体であると聖書は言っています。そして礼拝者として集う私たち一人一人はその体の一部だというふうにも言っています。ですから教会では互いをもう皆さん慣れたと思うんですけれども、お互いにですね、こう何々兄弟、何々姉妹と呼び合う、まあそのように呼び合ってですね、こう神の家族に連なる一体性を強調しているわけです。教会に集う人たちは基本的に互いを思いやり、社会と違って人を押しのけたり自分が利することを選びません。また人の祝福を一緒に喜び、人の嘆きを共に悲しむことができる。そして常にイエス様の体の一部として物事を考え、世間体よりも御言葉に照らし合わせて生きる務めを惜しみません。これが教会の本来ある姿、クリスチャンの生き方であります。今月から、主のブドウの木という歌を賛美するようにしたんですけれども、主イエス様は、ご自分をブドウの木に、これヨハネの福音書の15章ですが、そして、私たちをその枝に例えられた、まあ、有名な箇所があります。以前いた教会でブドウの栽培している農家の方が教会にいらっしゃったので少し教えていただいたことがあるのですが、果実のたわわな実をつけるために大事なのは剪定と接ぎ木だということを教えていただきました。ブドウに接ぎ木された枝がたわわに実るように、御言葉にとどまる人は、あるいは教会は実を結ぶことができる、まあかなりはっきりとした結論を歌う賛美だと思います。ここでも強調されているのはイエス様につながるということ。枝がその太い幹につながるならば実を結ぶことができる。同じようにイエス様の御言葉、御言葉であるイエス様につながることによって、例えばそれがどんな風が吹いたり嵐が来るような時でもしっかりとイエス様につながり御言葉にとどまるならば、そこから豊かな養分をいただき果実を実らせることができる。これをイエス様は私たちに語っていたわけです。で、この例え直接的に見るとこの自分と神様との縦の関係だけで思うんですが、同時に主イエス様につながる枝は自分だけではないということに気がつきます。私だけが枝につながっているのではない、他の枝もまた主イエス様につながり結実を目指している。一つや二つの収穫ではない、たくさんの果実が実らすことが主の御心であるということを覚えていただきたいと思うんです。さて使徒パウロはイエス様と私たちの関係を人体に例えます。人の体です。頭であるイエス様を筆頭に、それぞれが一つの体を構成する各器官というのが聖書の主張です。本当にユニークだなと思います。他の宗教を全て網羅しているわけではないのですが、 この教えの中で私たちは一つの体であり各器官だというふうに言う教えはおそらく聖書だけではないかと思うのです。それぞれが神を打ち立てて、まあ、宮を作り、それを信仰する宗教とは違って、教会は一つの体に属した神の群れであると私たちに語っています。コリントの教会、この手紙が書かれたこのコリントの教会は、地図で見ても分かるのですが、ユダヤ人やギリシャ人、そして奴隷や自由人など民族の違いや格差のある人たちが集まっていました。今でいうとこのグローバリズム、まさに外国人も、大勢いて、そして民族の格差もある、そういう中にある教会でありました。でも彼らは同じ御霊によるバプテスマを受け、一つの体になりました。私もイエス様を信じます、私も洗礼を受けさせてください、そして一つの体が形成されたのですが、残念ながらその体としての意識は大変低く、実際のところ私は他の人と関係ありませんからとか、私は教会に属していませんと述べる人たちがいたようなんです。信仰を個人的なものと考える、集団に属することを好まない人、今も増えていますけれども、今だけではなく昔からこういう考えはあったようなんです。何もおかしいことはない、私と神様との関係でしょう、他の人は関係ない。しかし聖書の主張は全ての人が一つの体に属しているという結論です。なぜなら一つの体を構成しているのは一つの器官だけではなく多くの器官だからです。時々教会の中で耳にするのは、他の人に比べて私は何もできませんと主張する声です。まあ、ある人にとってはそれは謙遜な言葉として使われるのかもしれませんけれども、他の活躍している人を横目に私は何もできないと自重気味に語る声が時々聞こえてきます。実際に教会の中にいると能力を遺憾なく発揮している人がいる、とってもいろんなことに気がつき、そして、教会の奉仕もよくする、情熱もある、信仰もしっかり持っている、でそういう方を見ると自分が劣ったもののように思えてしまう。これは本当によくあることです。別にこれ教会だけではない、世の中でもそれが日常的に起こっているわけですから、教会の中でもそのような気持ちが起こされることがある。私は何もできません、私はただ礼拝に来ることしかできません。でも聖書はそれに対してこういうふうに言う、私たちに説くわけですね。足が手と比較して自分を卑下することがあるでしょうか。また耳が目と比較して気遅れすることがあるでしょうか。とても分かりやすい例えだと思うんですが、一つの体に属する器官として 比較ではなく、それぞれがそれぞれの働きをすれば良いのです。私は小さい時から教会に行ってましたので、それこそ教会学校の時からこの箇所がよく知っている箇所でありましたけれども、非常にユニークだなというふうに思いました。足が手に向かっていらないと、耳が目に向かっていらない、いらないわけがない、どれも大事なものだということに気がつくんですよね。さあ、子供でも分かる、目に見える器官がどれも大事なものであること。こうやって今日も私たちは体を、五体を使って教会に来ることができ、話を聞き、目で見て感じることができる。最近うちの子が図鑑が大好きで、人体ね、人間の体の図鑑をちょっと変えてきたことがあって、それを私もめくって調べたんですけれども、人間の体は本当によくできていますよね。知らないだけでこんなによくできているのかなと。一見するとこの器官、この臓器は、この部分は必要ないと思えるものが、実はとても役に立つ器官である。本当に無駄がない。しかも人間の体に至っては他の生物にも増して非常に緻密に精巧に作られている。ぜひご興味のある方、図書館で図鑑を借りられると良いかと思います。本当に神様の創造の素晴らしさが見えるかと思うんです。でこれをですね、パウロは私たちに語るわけですよね。教会は一つの体なんだ、そしてそれぞれが各器官なんだと。一つの体に属する器官として、それぞれが劣等感とか優劣感を感じるのではなく、それぞれがそれぞれの働きをすればよい。ある人は手先を使って器用にこなす手の働きをする人もいるでしょう。この手の働きと精力的に活動する足の働き、全然違います。そして二つの耳、雑音の中からも小さな音を聞き分ける耳、そしてその耳と見たものすべてを情報化していく目、これも働きが異なります。このように全能の神様が教会の中に各器官を備え、一つの体を形作られたのであります。神様は素晴らしい。体全体は頭をもとに、もちろん頭はイエス様ですが、柱をもとに関節と筋によって支えられ、つなぎ合わされ、神様に育てられて成長していく。そこで心に留めておきたいのは、体の中で他よりも弱く見える部分、新改訳のですね、2017年にはそのように書かれていますけれども、この弱く見える部分というのがとりわけ重要でなくてはならない存在だというふうに言うのです。これも非常に聖書のユニークな教えだと思います。教会ではとりわけこの言葉がよく使われる。最も弱いものが本当になくてはならない存在だ。能力主義の社会、即戦力を求める社会とは裏腹に、教会では他よりも弱く見えたり見栄えが劣っている器官が用いられ、イエス様の体を立て上げるというふうに言うのです。では 体の中で他よりも弱く見える部分、実際どの器官のことを意味するのでしょうか。少し考えてみました。先ほど言ったようにその子供の図鑑をめくってですね、しばし考えたんです。どれが弱く見える部分なんだろう、神様はどのことを言ってんだろう。でも調べれば調べるほど体の器官というのは実によくできている。私が知らないだけで本当はこれとこれとこれが関係性があって、これがあるから成り立っていて、どれも無駄がない、必要のない器官は何もない。私の体の中にあるもの、参考までにこの聖書解説者たちが、まあ、この他よりも弱く見える器官についてをいろいろ解説してるんですけれども、まあ、あれだこれだと言いながら、まあ、外目には見えない脳とか、まあ、心臓、肺、胃腸、まあ、いわゆるその五臓六腑がですね、まあ、それに当たるんじゃないかなというふうに主張しています。大事なんですよ、大事なんですけれども、まあ、それが比較的弱いものであると。単体で生きられないもの、仮に片手がなくなっても片足がなくなっても生きていくことはできますよね。でも臓器はどれもなくてはならないものなわけです。心臓も肺も循環器も全て大事なもの。これらの臓器は単体では非常に弱い存在ではありますけれども、でも不思議なことに頑丈な骨に守られている。そしてその上には厚く柔らかい肉に覆われている。人間の体の中で一番奥の奥にあり、体によって守られている存在。そのように骨や肉に覆われることで大事な役割を担っている、それが臓器です。神様は本当に見事だな。もちろん手や足や目や耳のように単体で働きもある。でも臓器のように他の器官に守られながらそれぞれ働きを担う器官もある。神様は実に見事にそのような働きを教会にも委ねてくださっている。またこれもユニークです。神様は見栄えの劣った器官には見栄えの良いものを与えられたと聖書は言います。エデンの園を追い出されたアダムとエヴァの二人はイチジクの葉を腰に巻くだけの姿で追い出されましたけれども、その3章の後に彼らのために神様は革の衣を作り彼らに着せられたという言葉があります。実に神様の憐れみを感じられる一文です。こうして人間は服を着るようになり、体を守るため体を覆う服を着たり、あるいは見栄えのことを考えて化粧して見栄えを良くするようになった。よく考えてみるとこういうことをする生物は人間だけなわけです。人間が実に神様によって実に見事に作られ、命のためそして見栄えのために神様がそのように作ってくださったかを分かるわけです。こうして一つの体、キリストの体は組み合わされそれぞれが機能している。私は私だと思っていた、しかし実は神様によって体が組み合わされて機能している。体の中に分裂はなく、むしろ各器官が互いのために配慮し合っているからこそ私たちの体は 成り立っているのです。同様にイエス様の体も互いに配慮し合うことが必要です。教会ではよく言われる、配慮が大事だ、お互いに許し合いましょう、愛し合いましょう。そしてもしも一つの器官が苦しめば、すべての器官が共に苦しむ。逆にもしも一つの器官が苦しめば、すべての器官が共に喜ぶことを教会は目指すべきです。足の小指を家具にぶつけたことはあるでしょうか。あの痛さはなかなかのものです。体全体に電撃が走り、足を抱え込んでその痛みが過ぎ去るのを待つ。痛たたたたた。その間、その間、体の中で起こっていることは痛みの共有です。本当はその当たった部分は小指のだけに当たったはずなんですけれども、全身がその痛みを共有することができる。具体的には小指の痛みは脳に指令され、そして刹那のごとく体全体に行き渡り、まあしゃがむ方もいるでしょうし、その痛くなった部分を両手で覆ったり、そうやって痛みを和らぐ、あるいは痛みが過ぎるのを待つこともあるでしょう。同様に教会も兄弟姉妹が苦しんでいるときには共に苦しみ、逆に兄弟姉妹が喜んでいるときには共に喜びたいと思うのです。人間の体の中で起こっているように、全てがつながり、全てが苦しみと喜びを共有することができたら、それはどんなに素晴らしいことでしょうか。イエス様の体に属する一人である私たちは、単体で生きているのではなく、イエス様の体に属する一人であるということを常に意識ながら、しながら過ごしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝の礼拝の時はありがとうございます。私たちはあなたにつながるキリストの体であります。一つの体であります。私たちは各器官であり、その器官はそれぞれがどのような働きがあるのか分かりませんが、時として他の人と比べたり、自分に劣等感を感じたりすることも少なからずあるものです。あなたは教会を一つの体というふうに呼んでくださり、私たちに集まることをやめずに礼拝に集うことを命じられました。神様、どうか私たちがこの人体のように、人の体のようにお互いを苦しみを共有し、喜びを分かち合う、そのような関係になることができ、キリストの体として物事を考え生きていくことができるように、どうぞ導きを与えてください。社会がますます変わりつつあるこの現実の中にあって、私たちがしっかりと聖書に根ざした生き方を目指していくことができるように、一人一人の信仰を強めてくださいますよう心からお願いをいたします。今日お休みをされている兄弟姉妹の方々、あるいはオンラインで出られているお一人お一人のうちに主が帰りてくださいますようお願いをいたします。これから聖餐式の時を持ちますが、主がそのうちにも、お働きくださいますよう心からお願いをいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。